最近、退職後に農業を始めたり、家庭菜園をする人がとても増えているそうです。あまりにも人工的な世界に囲まれて生きていると、その反動で自然の恵みや自然の素晴らしさを体験したいと思うようになるのかもしれません。私も一時、家庭菜園に精を出したことがありました。苗を植えて、たくさんの実が実った時の感動は本当に素晴らしいものです。収穫の喜びと同時に命の凄さに感動をしました。今朝のメッセージは創世記1章11節12節を中心に、天地創造の第3日目に神様が陸地を設けられた後、そこにさまざまな種を持つ草と実をつける果樹をお作りになったというところから学んでいきます。最初の命の誕生です。エレン・ホワイトの人類の曙光にはこの感動的な光景を次のように描写していました。地球が創造主の御手によって作られたとき、それは非常に美しかった。その表面には山や丘や野原があって、変化に富み、きれいな川や美しい湖水がここかしこにあった。しかし山や丘は現在のように険しく荒削りでなく、恐ろしい絶壁や裂け目などもなかった。地球の骨組みをなす岩角は肥沃な土地に覆われて、至るところで緑の草木が繁茂していた。気味の悪い沼や不毛の砂漠はどこにもなかった。どちらを向いても優雅な灌木や優美な花が視線を捉えた。丘は今は生えているどんな木よりも堂々とした樹木で飾られていた。空気は清らかで健康的であった。周りの景色はどんな立派な宮殿の飾り立てられた庭園よりもはるかに美しかった。天使の群れはその光景を眺めては感激し、神の素晴らしいその御業に歓喜の声を上げた。このように書かれてありました。神様が、この自然を創造されたとき、今のこの自然とは少し違っていたようです。しかしそれでもなお、今もこれらの植物たちは生き物の命を支えながら、すべての命の源である神様の栄光を称えています。そしてそれだけでなく、神様の創造の御業と神秘を私たちに語り続けています。土に種をまけば、誰でも簡単に神様の創造の力を体験することができる。これは当たり前のことなんですけれども、よく考えてみたらとてもすごいことなのです。確かに人間が罪を犯した後、この土が汚れて呪われました。そのために種と実をつける植物は罪の結果の象徴、すなわち労苦と困難と、そして人間の命の儚さの象徴ともなっていきました。人は生きるために額に汗を流しながら土を作り、種をまいて水をやったり肥料をやったり、一生懸命努力しなければならなくなりました。それでも悪天候で全てがダメになってしまうこともあります。種と実をつける植物は罪の結果として生活の糧を得ることの大変さ、すなわち生きていくことの大変さの象徴ともなっていきました。しかしそれでも私たち人間は種をまき続けます。種と実をつける植物は私たちの命を今も支え、今もなお神様が作られたこの創造の技の凄さと命の不思議と、さらにはこの自分の存在の確かさを示し 続けているからです。まあ、そのようなことを天地創造の3日目の物語から共に感じ取ってみたいというふうに思っております。もう一度先ほどの聖書朗読をした箇所、創世記第1章の11節と12節をお読みいたします。創世記第1章の11と12節です。お読みいたします。神は言われた。地は草を芽生えさせよ。種を持つ草とそれぞれの種を持つ実をつける果樹を地に芽生えさせよ。そのようになった。地は草を芽生えさせ、それぞれの種を持つ草とそれぞれの種を持つ実をつける木を芽生えさせた。神はこれを見てよしとされた。皆さんはお気づきになるでしょうか。ここで神様はどのように草木を作られたのか、直接神様は草木を作られたとは書かれてないのです。そうではなくて、神様は地に向かって、この大地に向かって草を芽生えさせよと命じたのです。このことに、おやと思ったことはないでしょうか。大地はその命令に従って草を芽生えさせ、それぞれの種を持つ草とそれぞれの種を持つ実をつける木を芽生えさせました。まあ、母なら大地という言い方もありますけれども、神様は大地を通して草や木を芽生えさせ、育み、さまざまな実りを与えてくださるのです。この事実は、種だけでは芽が出ず、その種を土、大地に埋めて初めて芽が出るということからも、私たちは体験的に知ることができるかもしれません。しかし、このように表現されていることの中には何か特別な意味があるのではないか。ちなみに、動物が創造されたときはどうだったでしょうか。皆さん、パッと言えますか。動物が創造されたとき、そのことについて1章24節で書かれ、4節に書かれてあります。神は言われた。地はそれぞれの生き物を生み出せ。家畜、這うもの、地の獣をそれぞれに生み出せ。そのようになった。なんと、動物が創造された時も神様は大地に向かってそれらの生き物を生み出せと命じておられるのです。まあ、植物に対してならですね、土と植物って何かこう合いますので分かる気がいたしますけれども、動物に対しても地に対して動物を生み出せというのは、まあ、少し違和感がないでしょうか。では人間の場合はどうだったでしょうか。人間の場合は皆さんよくご存知だと思います。主なる神は土の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなったというふうに書かれてあります。やはり同じ土からです。人間も同じ土からできた。ただ違うのは、神様は大地に向かって人間を生まれさせよとは言われなかった。そうではなくて、神ご自身が自らその手によってその土で形作り、ご自分の命の息を直接吹き入れられることによって人間が生きるものとなった。このようにですね、同じ土を使って植物も動物もそして人間も作られているわけですけれども、その創造の過程が違う。まあ、大地が植物や動物を生み出したと書かれてありますとですね、まあ、とてもダイナミックです。迫力があります。また神様の偉大な力がみなぎっています。それに対して 人間の創造の技はダイナミックというよりも繊細で、迫力があるというよりも静かで、さらに神様の優しさや温かさを感じます。一人一人の人間を神様は大切に作られたのだということがわかります。そのようなことを神様は私たちに教えようとしておられるのではないか。ちょっとした表現の違いかもしれませんけれども、しかし大切なことを学び取っていくことができるわけです。では次に、動物や人間の植物として食べ物として、植物が作られたということに関して少し注意深く見てみたいと思います。このことについては創世記1章29節と30節に書かれてあるのですけれども、創造の時と同じように動物に対する表現と人間に対する表現と違います。では読んでみますね。創世記1章の29節と30節、神は言われた。見よ、全地に生える種を持つ草と種を持つ実をつける木をすべてあなたたちに与えよう。それがあなたたちの食べ物となる。これは人間に対して言われました。次に、地の獣、空の鳥、地を這うものなどすべて命あるものにはあらゆる青草を食べさせよう。このように書いてあります。もともと草食動物しかいなかったわけですよね。人間が罪を犯した結果、肉食というものが始まったのでしょう。それはともかくもですね、まず植物は人間や動物の命を支える食べ物としての役割がありました。ですので私たちの教会は菜食を推奨しているわけです。それがもともとの聖書的な人間の食べ物として神様が作ってくださったからです。ところで、人間が食べるための植物と動物が食べるための植物が違う表現をしている、そのようなことに気づかれたと思います。動物に対してはただ青草とだけ書かれてあるのに対し、人間には種を持つ草と種を持つ実をつける木と表現されています。ここにはどんな意味があるんでしょうか。種と実という表現の中には、おそらく植物が種から芽を出してだんだんと大きくなって豊かな実をつけて、それを収穫するまでの一連の作業が含まれているのではないかというふうに思います。考えてみますと、人間以外の動物がですね、植物を種から育てて刈り入れたり収穫するということはないのです。鳥も獣も自然になっている草や木を実を食べるだけです。それに対して人間だけが種から育て、その実りを収穫するのです。ここからわかることは、神様は人間に対してただ命を支える植物と食物食べ物としてだけ植物を与えられたのではないということです。家庭菜園でもいいし、花壇や鉢植えのお花でもいいのですけれども、神様はいろいろな植物をこの種や苗から育てることを通して、私たちに神様の創造の技と命の神秘を実体験してほしいと、そのように願っておられるわけです。そして私たちが神様の創造された命の凄さや神秘を体験し、その命を大切に守り育てていく中で、同じように私たちも神様によって作られたものだから、神の子としてイエス様は私たちを、神様は私たちを大切に守り育みながら育てて成長させてくださるのだと、こういうことまで感じ取っていくことができるわけです。こういうことを植物を育てることを通して感じ取ってほしいわけです。ある若いお母さんが、ブログの中で次のようなことを書いていました。面白いなと思ったので書き留めたのですけれども、全文をご紹介します。 子供を産んでから植物が好きになった。正確には育児が大変になりだした頃から好きになった。朝起きて抜き足差し足忍び足で寝室を出て、そーっと玄関の扉を開けて庭に出る。お湯を沸かしている間、ゆっくり庭を一周、鳥たちのさえずりを聞きながら静かに植物の観察をする。あ、芽が出てる。昨日出た芽が双葉に分かれてる。こんなにつぼみが膨らんでいる。明日あたり花が咲くかも。毎朝何かしら発見があって、植物観察が楽しくてたまらなくなった。子供は泣いたりわがまま言ったり大変だけれど、植物は文句の一つも言わずに、ただただ静かに成長して美しい姿を見せてくれる。娘が生まれてからというもの、いつしかこの朝のひとときが至福の時間になっていった。でも子供を産んでいなかったら、おそらく命の神秘について考えることはなかったと思う。小さな命の成長を喜んだり、力尽きた命に涙することも。つまり植物を愛するきっかけになったのは、良くも悪くも娘。出産育児は大変なことが多いけれど、心を豊かで細やかにしてくれるものなんだなぁと思う日々である。この若いお母さんはですね、子育てに疲れた時にふと植物を育てるのが好きになったと言います。子供の泣き声やわがままに疲れてしまった時、植物は文句も言わず静かに成長していく。ほっと救われたような気がする。でも彼女はその植物と子供をダブらせて、そこに命の尊さを見ているのです。まあ、なんとなくわかる気がいたしますよね。もしこのお母さんが神様のことを知っていたならば、植物の命を育むのも、子供を守り育ててくださるのも、同じ神様なのだと分かってもっとほっとしたのではないかと、そのようにも思いました。まあ、いずれにしても、植物を育てることを通して、私たちは命の神秘とその源である神様の御手の技に触れることが今もなおできるわけです。そして同じように、神様の最大の愛を受けて作られた私たち一人一人のこの存在の不思議に触れるのです。天地創造において植物は全ての生き物の命を支えるのと同時に、そのような目的を持っても、まあ、作られたということが言えると思います。まあ、ここからガラッと話が変わります。ここから話す話は、さらに植物が、私たちが植物を種から育てることの意味するところ、一番目に私たちの命を支えるものだから、二番目にそれを通して命の神秘すごさ、神様の偉大なる技を知るため。でもこれだけではないと思います。そのことに、まあ、ある時気がつきました。そのことに気がついた時に、全くそういうふうに考えたことがなかった。考えたことがなかったんだけれども、ものすごい神様の愛がその中に隠されていたんだということに気がつかされました。何度も話しますけれども、聖書はどこを読んでもイエス様について明かしされているとイエス様自身が言われました。だから、この天地創造の、例えばこの植物のところを読んでもですね、どこにイエス様いますかって、どこにイエス様がおられますかって語りかけながら読んでいくのです。人間が罪を犯してしまった結果、いろいろなことが起こったのですけれども、創世記3章17節から19節、読んでみたいと思います。ここを読むとですね、いいことなんて何も書いてないような場面です。罪の罰が書かれているように読めなくもない場所です。 でもそこにイエス様のご愛が隠されている。創世記3章の17節から19節までをお読みします。神はアダムに向かって言われた。お前は女の声に従い、取って食べるなと命じた木から食べた。お前のゆえに土は呪われるものとなった。お前は生涯食べ物を得ようと苦しむ。お前に対して土は茨とアザミを生え入れさせる。野の草を食べようとするお前に、お前は顔に汗を流してパンを得る。土に帰る時まで、お前がそこから取られた土に、塵に過ぎないお前は土に帰る。罪の結果ですね。仕方がない。人間は神様の言うことを聞かないで、食べてはならないというその実を食べてしまって、その結果罪を犯して、このようなことを身に起こることを自らが招いてしまった。仕方がないじゃないか、これは神様からの罰なんだというふうに読むかもしれません。確かに一部そうかもしれない。土が呪われました。なぜ土が呪われたのか。みんな生き物は土からできたからです。そのもともとの我々ができたそれが呪われたのです。茨やアザミが生えてきたと書かれてあります。もともとのエデンの園には茨もチクチクのものもないのです。バラだってチクチクはなかったんだと思いますよ、多分天地創造の最初は土を手入れしなくてもいつも良い状態だったんです。良い作物、土が良かったですから、もう良い作物がどんどん、花もどんどん美しく綺麗に咲き乱れていました。その土が呪われてしまったということは、そのことによって私たちは苦労して苦労して土を手入れしなければ良い作物も実らなくなってしまったということです。つまり生きていくことができなくなってしまったということです。生きていくためには本当に苦労して苦労して額に汗をしながら、そうじゃないと生きていくことができなくなってしまったということです。本当に罪の罰みたいですよね。仕方がないですよね。さらに聖書を読み進めていきますと、創世記3章23節にこうあります。主なる神は彼を、つまりアダムとエバをエデンの園から追い出し、彼に自分がそこから取られた土を耕させることにさせた。神様は罪を犯した罰として、もうエデンの園にいてはいけないと、そこからアダムとエバを追い出して、額に汗をしながら土を耕し、種をまき、苦労して作物の実りを収穫しなければ生きていくことができないようにされたかのようです。また耕すべきその土をですね、自分が取られた土とあえて付け加えて、人間が土くれに過ぎないということを、全く弱くて無力な存在であるということを、まるで意地悪く言っているかのようです。でも果たして本当にそうなのでしょうか。神様はそのような意地悪をされる方なのでしょうか。この一連の御言葉の中には確かに罪に対する結果が含まれています。しかしながら、もっともっと深い神様のご愛がこの中に隠されている。そのことをこれからお話しします。確かに額に汗して収穫するのですから、苦労も多いことでしょう。しかし、苦しければ苦しいほど、その実りを収穫する時の喜びは大きいものです。 お母さんもお腹を痛めながら赤ちゃんを産むわけですけれども、でもその痛みが大きければ大きいほど生まれた時のその喜びは大きいわけです。これ罪の罰でしょうか。苦労の中にも蒔かれた種が芽を出した時の喜びや大きく成長していく時の希望や強い雨や風に打たれてもうダメかと思うようなことを何度もくぐりながら傷つきボロボロになりながらもそれでもなお植物たちは天を見上げて上へ上へと力強く生きようとするその姿に命の凄さを感じずにはおれないのです。もしですね、罪を犯した結果土がですね本当に呪われたらな、呪われたならですよ、種をまいても芽を出さないのではないですか。本当に呪われたならですね、仮に芽が出てもすぐ枯れてしまうのではないでしょうか。確かに私たちは額に汗をして土を一生懸命耕して肥料を与えて水をあげて苦労はあります。これが私たちの人生です。生きていくという象徴です。でもそのような中にあってもこんなちっちゃかった芽がぐんぐんぐんぐん伸びていくのです。これで呪われていると言えるでしょうか。確かにエデンの園とは違うでしょう。でも本当に私たちがイメージする呪いとも違うでしょう。私がその時感じたのはこれは許しだということです。実は確かに額に汗をしなければなりません。しかしながら種から芽を出しどんどん大きく成長しそしてやがて実りまた花を咲かせていくその一つ一つの中に神様はこの私の罪を許してくださったのだということを感じ取っていくのです。北海道にいた時エコリン村というところによく行きました。エコリン村、名前かわいいですよね。名前かわいいからフラフラーっとこう誘われるようにしてそのエコリン村に行ったらたくさんの羊たちがいてそして、こういう花がいっぱい売ってて苗もいっぱい売ってて、また庭園もいっぱいあったんです。でも私が一番感動したのはトマトの森でした。インターネットで調べたら出てきます。トマトの森、トマトが森ですか。トマトが森だったんです。こういう大きなビニールハウスみたいなところがありましてね、そこに入っていきますとトマトがいっぱいなってるんです。1万7000個です。1本の苗から。普通トマトは20個か30個ぐらいしかトマトなりません。それだって感動します。ところがこのトマトの森の苗は1本から1万7000個、もうこうこんな太い幹になってまるで木みたいでした。そしてこの、網がいっぱい張られててその上に落ちないようになっててそこにもうトマトがいっぱいなってるんです。それを見て何を感じたかというと、ああエデンの園のトマトだって思ったんです。本当のトマトはこれなんだって。しかし人間が罪を犯して土が呪われてしまったために20個か30個かしかならない。でもそれだって感謝ですけどね。でも本当だったらその何十倍も100倍どころか100倍で2000個でしょ。1000倍ですよ。1000倍の実りがない。それを今でも工夫すればですね、体験することができるんですよ。とても罰とは思えないですよね。罪を犯した罰、 そしてどうして1万7千個もなるトマトを今もなお作ることができるのでしょうか。確かに額に汗はするかもしれないし、お母さんはお腹を痛めるかもしれない。でもそこに神様の許しが輝いているのです。神様の愛が輝いているのです。この花だってそうです。本当に今日のお花はいろんな種類があるなと思って素敵だなと思いました。花がなくても人間は生きていけるのです。あるいは花はバラだけでもいいのです。花がなくたって生きていけるのです。でもなんでこんなに何種類も何種類もの花があるのでしょうか。皆さん花の名前を全部言えるでしょうか。花の名前全部言いたいですよね。覚えたいなって。今スマートフォンでピッと撮るとですね、名前が出てくるんだそうですよ。それだってですね、多分全部は無理でしょうね。これは神様が私たちの目を楽しませるためですよ。花を見てにっこり微笑むために神様はこんなにたくさんの種類の花々を今もきれいに咲かせてくれているのです。どこに罪の罰を感じるでしょうか。罪の罰、確かにあるでしょう。それないとは言わない。エデンの園とは違いますからね。でも同時に私たちがこの植物を育てることを通して神の罪の許しをその中に見ていくのです。だからぜひ皆さん、お子さんやお孫さんに、あるいは自分自身でこういうのを育てるときにですね、そういうことを教えてあげてほしいなって思うんですね。産育の先生にもそんな風にお願いしますねって札幌産育小学校の先生に言ったんですけど、まあ、そういうことです。さらにもう一つ、ちょっと時間オーバーして申し訳ありませんけれども、もう一つ、土、種、成長、実、命、イエス様の例え話を思い出しませんか。イエス様がされた例え話、イエス様は良い地にまかれた種の例え話をされました。例え話の中でイエス様は、石地や茨が太陽の光を遮ってしまうような地にまかれた種は結局実を結ぶことができないということと、それに対して良い地にまかれた種は通常の100倍、60倍、30倍の実を結ぶであろうという例え話をされました。つまり私たち、そしてその種がまかれた地というのは私たちの心のことであるというふうにイエス様は解説されました。つまり私たち自身の心もよく耕して栄養を与えて良い地とするならば、天国にふさわしいたくさんの実りを実らす、そのような人生を歩んでいくことができる、そのような品性を身につけていくことができますよという教えなのですけれども、じゃあどうやって良い地にするのかというと、方法は一つ、それはブドウの木の例え話ですけど、今度はですね、イエス様につながっていること、イエス様といつも一緒に生きること、ただそれだけです。イエス様と一つで一緒に生きるならば、私たち自身が耕されていく、そして良い地になっていく、良い地になれば当然私たちの中から良い品性、良い実りが生まれていく。このことをその創世記の3日目の物語の中からやはり連想してしまうのです。今は確かに罪の結果、心は真っ黒かもしれません。でもイエス様につながっていくならば、どんな人でも心が変えられていって、そしてきれいになっていって、愛の品性を身につけるようになっていって、生まれ変われる、そういうことを実は植物も育つように、私たちも同じように育つんですよっていうことまで、私たちはに神様を教えている。そうしてですね、さっきの聖句でアダムとエバはエデンの園から追い出されたんです。ひどいなって思うかもしれませんけれども、私たちが良い地にこの心をするためにはですね、イエス様とつながっていなければならないわけでしょう。 ということは、イエス様もエデンの園を出られたということです。私たちを一人ぼっちでエデンの園から追い出したのではないのです。その時に実はイエス様も一緒にエデンの園から出てくださって、アダムとエバから、すなわち私たち一人一人から離れることなくずっと一緒にいてくださって、見守り続けておられるのです。だから創世記の中に書いてある罪の結果の物語の中にもですね、福音が隠されている、イエス様の愛がいっぱい込められている、そういうことを感じ取っていくことができるのです。少し長くなりましたけれども、天地創造の物語のシリーズの第4回目ですね、をお話以上にしたいと思います。ぜひ皆さん、家庭菜園やこういうお花を育てるときには、今日言ったお話なんかもちらりと思い出しながらですね、また楽しんでいただければよろしいかというふうに思います。